Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。5月半ばになりまして、緑のシーズンですが、皆さんはどんなふうにお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの疲れが出たとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれど、元気を出してまた町へ出かけましょう。今日は私は市役所に来ています。市役所の東館に車を預けて、それから市役所へという方多いと思いますが、その、駐車場があるのは東館ですよね。そこの駐車場のある建物、東館の8階の、廊下をご覧になった方いらっしゃるかもしれません。ここに市役所のね、事務所もあるんですよ。情報公開課っていうところがありますが、その中で特別に歴史資料の整理をしていらっしゃるチームがここにいらっしゃるんですね。歴史資料チームっていうんですけど、その廊下を使って、すごく量のある、写真の中から西宮の歴史に関係する写真を選んで、そして、廊下にそれを陳列して、臨時の展覧会っていうのを年に何回か開かれるんですね。ちょうど今日それが開かれているところへやってまいりました。担当していらっしゃるのはこういう学芸の仕事で、資料を整理したり研究をしたりなさる方なんですけど、住田さん、今日はまた住田さんにお話を聞きながらこの展覧会ちょっと拝見してみようと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またやりましたね。
はい、そうやりましたね。
とても綺麗ですね。
ありがとうございます。
ベージュ色のこのパネルの上にグリーンの紙を貼って、はい、それに写真をだーと並べていらっしゃる、とっても見ただけでも気持ちがいい展示なんです。
そうですか、はい、ありがとうございます。
展覧会の趣旨をちょっと説明してください。はい、タイトルからいきましょうかね。
は
い、
今回のタイトルは、はい、酒蔵の裏小路旧西宮町の町という、はい、タイトルでさせていただいてますけれども、はい、西宮というと、酒蔵の町、酒の町西宮、ね、ということは皆さんご存知だと思いますけれども、ね、その横ですね、酒蔵とともにある町、はいはい、その裏小路ではどんな普段の暮らしがあって、ほうほう、どういう歴史があるのかっていうところにちょっと今回は着目して、酒蔵だけではない西宮の町の紹介をさせていただきたいなと思って、こんな展覧会を開きました。
古い町いるん
です、ね、そうですね。
だいたいね、この層はここでね、住田さんたちがいつも整理をしたり調査をしたり研究してらっしゃったりする、はい、その写真ですね、はい、いつ頃の写真があるんですか。
そうですね、西宮市で撮影してためている写真は昭和20年代の後半からが多くなってくるんですけれども、個人の方からご寄贈いただいたり、その前の町の時代から ある写真などもありますので、中には大正の写真、昭和初期の写真も残っております。
随分古いものもある。
そうですね。
で、それが現代までずっと続いてきているという、はい、それ何万点あるいてこの前聞きましたけど。
そうですね、何万点もあります。
それを全部整理して、はい、いろんなジャンルに分けたりしながら、はい、テーマを作ったらやっぱりその中から選んできてまた出さないかんわけでしょ。
そうですね、他のテーマで探してるときに、うん、 見つかったりとか、ああこんなんもあったなっていうのがをかき集めてくるようなこともしてます。
記憶力がええんですか。
いえいえ。
そうですか、
はい、
じゃあ今回はそういう酒蔵の町西宮のちょっと横丁というような感じで、
はい、
あの選ばれたわけです。
そうですね。
それにしても随分たくさんの写真がありますが、何十枚ぐらいあるんでしょ
う。そうですね、今回はあの外の廊下の方には38点展示しておりまして、は
い、
で室内に4点展示しております。全部で42点になります。
そうですか。
はい、あとあのパソコンの中には750点ほど今回のテーマで集めてきた写真がございますので、
あ
のぜひ部屋に入っていただいて、パソコンの中でご確認いただきたいなと思います。
だから廊下を通りながらチラチラ見て、はい、もうちょっとないかなと思ったら事務所の中へ入れてもらってもええという、
は
い、
そうですね、はい、
で住田さんに会ったらちょっとこんな写真見せてくださいって言ったら探してください、はいはい、
ぜひお声掛けいただきたいと思います。
じゃあ展示の方を移ってみましょうかね、はい、一番最初タイトルの隣にあるのは航空写真だと思います、はい、これはどういうあれ位置になるんでしょうか。
そうですね、最初の写真はあの、はい、浜脇要害、あと JR の甲子園、あすいません JR の西宮、
はい、
その辺りまで全部入っている写真を1枚入れまして、
はい、
あとは各地域ですね、浜松原なんかも、はい、詳しく載っているあの航空写真を何点か。
相当古いもんもありますか。
はい、ですね、一番古いので昭和35年
の写真
がですね、もうだいぶ変わってますね、昭和35年になると。
ねえ、浜脇要害一帯というのを高いところから写してるんで、
は
い、
そうですね、真上から写してますの で、
ね、はい、38年頃の航空写真、これは阪神西宮駅のあたりやと書いてありますね、はい、
なかなかないショットでですね、どうしても南から北を向いてる写真なんかは多いんですけれども、これは西から東を見ていて、ちょうど阪神の西宮駅を見ている写真になります。
そんな感じ、そんな感じ、
はい、北側のバスターミナルとかの手前にはエベッサン筋が写っていたりして、今と違う風景が、
なるほどね、はい、まあ、駅がはっきり分かりますから、はい、まずあそこを見て、
はい、
でそれの北側に何がある、南側に何がある、はい、これ見ていったら昭和38年頃の様子が分かるということですね。
ちょうどこの頃に西宮の町に高い建物が建ち始めた頃ですので、
はい、そうか、
はい、今からどんどん町が変わっていくという頃ですね、昭和38年ですね。
そうか、この頃ほんま高い建物ないです ね、
そ う、 ですね、
そういえばね、
今から増えていく、
はい、本当です ね、
いいですね、
まだ道もそんなに広くなってないし、
ね、
家の建てない空き地もいっぱいあるしという
。そうですね、
ちょっと右へ寄りました、はい、今度は東口の駅、さあその西宮東口っていうのは駅と書いてありますけど、今はないもんですから、
はい、
ご存じない方多いと思います。ちょっと説明だけしておいてくださいね。
はい、明治38年に、はい、あの阪神電鉄が開通した時に、西宮東口駅というのが西宮の町の東の、あの玄関口、はい、ということで、はい、あの設置されまして、
はい、
あの戦前なんかはあのそこには向こう軍の役所があったり、
はいはい、
税務署があったり、
うん、
あの町立の西宮高等女学校があったりですね、なかなかにぎわいのあるあの駅の周辺だったみたいです。
役所があったり女学校があったり言ったら、はい、まあ言ったら町の中心といいますか、一つの重点地区ですよね。
そうですね、
そこのそばに駅があったんですね、はい、それが東富士駅、はい、
そうです。
はあ、
はい、
なるほどね。駅の写真が出てますが、はい、なんか人がレールの中へ入って何してるんでしょうね、こんなのんびりした風景、
はい、この写真がなかなか人気があるんですけれども。
あ、そうですか。
子どもたちが線路で遊んでいる写真で、はい、
そうそうそう、
今では、ね、考えられませんけども、は
い、
昭和34年のストの日の
宮、
はい、東口駅の写真です。
じゃあ電車が止まってるわ、
ね、はい、
来ないということが分かってるので安心して軌道の中に入って子どもが、
はい、ね、平均台代わりになってると思います、ね、
この駅は駅そのものがプラットフォームそのものが湾曲しています。カーブの途中に作った駅みたいな感じですね。
で、
これこの先ずっとまっすぐ行きますと西宮まで、
はい、
阪神西宮駅になるわけでしょ、はい、その間ね5、600メートルしかないと思うんですよね。
すぐですね、
今川が流れています東側、
はい、
あの川の真横についてた駅でしょ、うん、
そうですね。
だからこれあの手前の方ずっと引き戻していくと今津駅に、
ああ、なるほど。
今津と西宮のちょうど真ん中ぐらいにあったんですけど、どちらの駅にもそんなに距離はないという駅だったんですね。その、 あの駅の近所の写真ですか、これは、は
い、これは戦前のなかなか貴重な写真を、はい、あの個人の方からご寄贈いただいて展示しておりますけれども、あの横道町の小さい路地ですね。
本当、はい、小さい路地ですね、
はい。
家の塀が見えてて、その上に屋根があって瓦が見えてる、
はい、
その先にはお風呂屋さんの看板が映ってる。でその間の道ってこれ3メーターぐらいの細い道ですよ ね、
細い道ですね。
だけどこれメインストリート、
はい、当時のメインストリートで、今は鳴海影線になっているあたりにな るそうです。
これは大事な道なんですよね。この駅から、この今のその横道町の路地を通って、ずっとこの狭いですけれどまっすぐ南へ続いている道があったということを聞いています。この道をとまっすぐ行くと酒蔵の中を通り、そしてやがて浜まで行けると。その先には川崎製鉄の大きな工場があったりしたんで、この狭い道だけども東口の駅から降りてその工場まで通う方々がとってもたくさん通っていらっしゃったということを聞いたことがありますね。その隣にちょっと古びた、はい、木造の2階建ての建物、これは何でしょうね。
はい、こちらはあの向こう郡の軍役所の庁舎の写真で、
は
い、松原町にありました。
はあ、はあ、はい、松原町、松原天神のあたり、はい、
そうですね。
結構立派な建物だったんですね。
そうですね、当時ではかなり大きな建物だったと思います。
はい、
はい、
これはそりゃ県の建物ですか。
そうですね、
市役所じゃないですもんね。
そうですね、軍の、当時の軍の、
ね、大正年間、
はい、
はあ、明治からこういうもの作ってたということなんでしょうかね。
そうですね、明治にはもうちょっと本町の方にありましたけれども、大正2年にこちらに移ってきまして、はあ、今はあの向こう郡の役所の跡っていう碑が建てられていると思います。
なるほど、はい。今で言うと勤労会館のあたりですかね、
はいはい、
あの辺ですね、
はい。
そうするとその近所にあの公会堂があったと思いますが、
はい、
あ、こう写真ありますよ。
そうですね、
公会堂の写真、はい、あ、立派な公会堂って立派な建物やったんですね。
本当に大正5年に出来上がった向こう郡の公会堂でして、
はは
あの軍政が廃止されてからは、はい、あの無償譲渡されて、
あ、市が、
そうですね、西宮市で使っていたということです。
じゃあもともとはそのさっきの軍の役場と一緒にこういう集会所も建てたということ、
ね、そうですね、横に建っていたということですね。
そうです。
でその後東口の公会堂になりましたので、はい、そちらは大声のある方がいらっしゃると思います。
そうそうそう、東口公会堂ありました、ありました。まさにあの位置ですね、今の勤労会館のところ、
はい、そうです、
はい、あそこにあの東口の公会堂あったんですよね。あの市の大きな、行事、今市民会館アミティホールなんかで行うような行事は全部そこでやってらした、
うん、なるほど。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。なんか税務署の写真が、税務署跡ってこれどこでしょう、ね、
そうなんです、あの今でいうと、はい、あの上下水道局の庁舎がある、
はい、
ちょうどあの向こう郡の役所と対面という形で
向 か,
向かい側に税務署がありまして、こちらはまあ池田町になりますけれども。
なるほど、はい、そうするとやっぱりこの辺りは観光庁がやったわけですね。
本当に東口の駅やらあの国鉄の西宮の駅から、はいはい、こちらに来る方が多かったようですので、
西宮の駅も出てきました、はい、JR 西宮でしょこれ、
はい、そうです。
可愛らしい駅ですな。
本当に今とは比べ物にならない可愛らしい、
ね。昭和29年、
はい、29年の写真ですね。
終戦から10年経ってもこんなんやったんですね、はい、本当に可愛らしいちょっとした、バラック建てみたいな建物ですね。
なんか田舎の駅のような感じがしますけど、そうそうそう、西宮の玄関口ですね。
でその当時のプラットフォームがこう写真では乗ってますけど、はいはい、これはあんまり変わらんですね。
そうですね、今もあまり変わらないですね。
ですね、
はい。
その隣はなんか野菜を積んだ自動車とか、野菜がいっぱい積み上げてあったりというのは、これは、
はい、これは西宮の卸売市場
は、は、
はい、の写真になります。
はは、今の卸売市場の位置でしょうか。
今もあの池田町の方になりますね、はいはい、あの六反木町にもありましたけど、はいはい、そちらは閉鎖されてまして、はいはい、今の池田町の方の写真になります。
なるほど。じゃあまあ今よりももっとなんか賑やかやったというか。
本当に賑やかだったみたいですね。
野菜の積み上げてある野菜の量がちょっと半端やないですね、
はい、もう人混みで、はい、もうオート三輪なんかが200台ぐらい止まってたっていう話も聞きますので。
それでその下の写真なんか一輪車みたいな小さな車に、はい、野菜を山ほど積んで、これは商売人の方か農家の方かどっちか分かりませんけど。
そうですね、持ってこられたのか、ね、
一枚出し入れしはる写真でしょうな。
はい、もう顔がなかなか印象的な。
なるほどね、はい、こういうことも含めて東口の西宮東口の駅っていうのはある意味小さい駅だけれども、いろんなことで例えば商業、
はい、
それから、工場へ通う道、はい、それから、先ほどの話があった女学校があったというようなことも、はい、女学生が当然集まるでしょうし、はい、そういう意味では小さい駅やったけどもとっても大事な駅やった。
そうですね、バス便なんかも出ていたみたいで、
あ
の高等の方にも行ったり。
なるほど、
はいね、神戸女学院の学生さんも東口の駅を。
もうそれもやっぱり時勢の移り変わりの中で利用者が少なくなってなくなったんでしょうね。
そうみたいですね。
あれはだいぶ、まあ、あの手前へ来てから、ね、平成になってからやなかったかなと思いますが、駅が廃止になりましたね。
はい、そうですね。
もう高架で阪神電車が高架で通るようになりましたから、
はい、
踏切も何もなくなって、昔は踏切でね、人のいる踏切だったんですが、
はい、
そういう踏切もなくなって、高架の下を、自動車が行き来するような道になりました。
そうですね、跡形もなくなってしまって今からでは想像ができないような姿ですね。
でもまあその頃のことを覚えていらっしゃる方にしたら懐かしい写真がいっぱいやなという感じだと思います。
はい、そうだと思います。
これは一つ西宮の、阪神西宮駅の方へ移りました、
はい、
阪神西宮駅界隈のコーナーですが、
はい、
ちょっとこれ一番端にある写真、阪神西宮駅の改修後の写真だそうですけど。
そうです、
これ 駅だったんですね。
駅の南口の昭和43年の写真になりますけども、
ね、随分最近の写真やと思いますね。
もう今ではねだいぶ変わりましたけど、昭和35年に特急が停車するようになりまして、その時にあの駅舎とかの改築が行われて、 それが終わった後大きくなった西宮駅の写真になります。
これが大きくなった写
真、今は本当にもう大きいですけれども、
可愛らしい大きな駅です、
はい、そうですね、
こんなんも、知ってる知ってるとおっしゃる方いらっしゃると思いますし、駅のそばには車を止める場所がたくさんあったんですな。
そうですね、のんびりしてますね。
そうですね、あんまりお店もなくて、
はい、
そんな西宮駅の様子が映っています。その時その頃に阪神西宮駅にホームに入ってきた電車の写真なんかもありますが、
はい、
こんな電車見たことないなと思う方大勢いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、さて、その隣には中央劇場って、これ商店街の中にこういうところがあったんですね。
そうみたいですね、西宮中央劇場といって、あの他の映画あの劇場がどんどん映画館になっていく中、
はいはい、
最後まで劇場として通したということ で、はい、伝えられてます。
なるほど、これ実演踊りなんか歌舞伎みたいなことをしてはって、
はい、
袖のところにはドラムを叩いたりトランペットを吹く人やら、ちょっとピアノを弾いてる人やらいて、音楽に合わせて女の人男の人たくさんの人が踊り子が踊ってはるという。
そうですね、これちょうど東京オリンピックの年ですの で、おそらくオリンピックの温度とかそういうのを踊ってるんじゃないかなと写真見ながら想像してました。
ね、
はい、
劇場の玄関の写真があります。何と書いてあるかな、ちょっと見えないですけど、はい、大日方、
そうですね、
秋彦さんっていう方が、はい、地方巡業で来てはったんでしょうな、
はい、そうですね、
そんな方の上り旗が立ってたり、
はい、
そんな、で着物着た男の人が歩いてますもんね。
歩いてますね。
これ昭和39年の頃でもまだそんな人がいたんですよね、はい、その頃、他西宮の、まあ浜の方ではどんなんだったかということで、はい、43年の西鳩町のマンションから海のあたり あるいはちょっと西鳩町周辺写真撮ったものが出ていますが、
はい、これも今住宅がたくさん立ち並んでいるところだったなんですけれども、
マンションなんかできてるんで、
はい、そうですね、その時は空き地ですね。
そうですね。その隣には、家の前でベーゴマ遊びをしている中学生、はい、小学生みたいな子どもたち。
そうです。この写真はあの西宮にお住まいじゃなくても昔こんなんやったっていう、はい、である方がいらっしゃいますので。
いらっしゃいましたか。
はい。下駄履いて、学生帽かぶって。
これ路地裏、はい、家の裏側ぐらいでみかん箱の上にゴザ乗せて、うん、そこへ5人も6人も子どもが寄ってきてベーゴマしてるんですな。はい、下駄履いてますやん、
下駄履いてます ね
中学生は白線の帽子巻いてます、うん、着てますけど、下駄履いてますな、
はい、懐かしいと思いますでしょうね。
これあの下の写真は、はい、福祉センター筋っていうんですから、はい、JR からまっすぐ南を降りていくあの道ですか。
そうです、JR からまっすぐ南の道です。今福祉センター筋と呼ばれてますけども、
あれを造成してる時の、
そうです、当時造成している、
昭和30年に造成して結構早くから広がってたんですね。
そうですね、もうかなり広い道路ですけど、そういうことですね、車が通ってませんけどね。
ああそうですね。で今度は市民病院の歴史が集められましたな、
はい、
市民病院はあの辺にあったということですか。
そうですね、
海の方に、
はい、
はあ、
今はね、林田町の方にありますけれども、そうそうそう、はい、少し前まで今の福祉センター筋沿いですね、
はい、
あそこにありまして、その写真も出してます。
福祉センター筋いうと JR からまっすぐ降りてきて、はい、43号線に突き当たるあの手前の、
そうです、はい、
あれ旧国道の角の建物ですね。です、
はい、あの今総合福祉センターになってますけれども、はい、
この昭和38年西宮市民病院待合の様子っていうのは、これがその時の
中ですね、待合 の
市民病院の写真ですね、
はいはい、そうです。
でその左側、隣にあるのがその市民病院全景を見た写真、
はい、東側の上から見た写真ですね、ね、
はいはいはい、43号線なんかまだ通ってない時、
そうです ね、
それからその隣にね、
はい、
私立西宮診療所、
はい、
正面玄関っていうのがあるんですけど、これまあ言ったら中央病院の前身でしょ。
そうです、中央病院の前身になりまして、うんうん、あの当時はですね、うん、今の札場筋、はい、あと酒蔵通り、
ええ、
あの交差点あたりにあったと思います。
なるほど、はい、和風の普通の家みたいな感じの
普通のうちのような、
診療所、
はい、
ここから次はどこ行ったんですか。
ここからあの向かい側、札場筋を渡って向かい側のところですね、
はい、
あの町役場がありましたね、
はい、
その跡地に移転しまして、
市役所は別のところ行ったから、
そうです、この六段寺に
来ましたので、六段寺に変わったので、はい、そこが空いたから、
はい、
そこを中央病院、
そうです、ね、
まあ、市民病院、
はい、一旦学校になってから市民病院になって、
はい、
でただあの空襲で焼けてしまったんですね、
はい、学校、そうそう、はい、西宮商業学校に変わって、
はい、
でそれも乗いたのでそこを使った、はい、
使ってたんですけどね、空襲で。
その後どこ行ったんですか、ね、
その後ですね、はい、一時的にあの洋外小学校の校舎を借りて、
戦災で焼けた、
はい、
はい、
借りてあの何年かやってましたけども、はい、昭和27年にあの西宮高等女学校があった場所ですね、
はい、
そちらにを改装して移転して、ははは、あの長らくこちらにありましたね。
ああそれがこの、はい、38年当時の西宮病院の待合の様子、はい、これです
な。そうですね、こちらはなかなか懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、
行かせてもらったという人もいるんでしょう、
はい、そうでしょうね、
うん、その後今のところへ変わった、
はい、そうです、
中央病院の歴史もこれでだいぶ分かりますな、
はい、
はい、それからまあその当時の幼稚園、浜巻幼稚園の風景とか、ね、洋外小学校の風景とか、
はい、
それから立石尋常小学校、これはもう今はないんですかね。
今はない、皇宮高校になってます ね、 その後は一律西宮高校が入ったりもしましたけれども、
ね、一律西宮高等学校の校舎は立石尋常小学校の校舎を使わせてもらってたっていう、はい、なるほど、ああそういう写真もあります。あこれは人が大勢いますね、西宮市立西宮高校の合格発表の一コマ、
はい、
昭和39年、
そうですね、
昭和39年にあの一日を受けた人、ここ写ってますよ、
本当に写ってるかもしれません皆さんこっち向いてますからね、
ものすごく大勢の人が壁を眺めてます、はい、 あ、これ合格発表の日の写真なんですね、
はい、ぜひ見に来ていただいて、ご自身が写ってないか、はい、
懐かしい写真がありました、はいはい、それから、あとは、昭和40年代の松原天神、天神さんですよね、
にぎわってますね、
とっても賑やかな、
賑やかです、
はいはい、天神祭りの様子ですね、はい、あと、まあ、染戸の池の様子とか、はい、久物詩の戸籍の様子とかいうのが部屋の中に出していらっしゃるのは何やったんですかね、
は
い、
ですね、部屋の中にはですね、はい、38点から漏れてしまった、はい、でもどうしてもお見せしたい写真を部屋の中に、
どうしてもお見せしたいのは何でしょうか、はい、
横道町のネオンの写真なんですけども、はい、よよよ、これも個人の方からご寄贈いただいた写真なんですが、
これ珍しいですね、
はい、谷崎潤一郎とかもこの辺に通ったんじゃないかなと思いながら展示しました。
飲み屋さんの看板がいっぱいですやん、
やっぱり西宮だけあって、はい、東自慢とかね、白鹿とかそういう看板が出てますね。
そうですね、成金なんていうのもあったんですな、はあ、い、そういうのが軒を並べてお酒を飲む場所が並んでた、はい、寄せ花月、
はい、
花月劇場ってあったんですよ。
あ、そうなんですね、
それから花月水ですね、はい、その通りのネオンがあったんですな、はい、で白石かね東自慢、酒の町西宮らしく華やかな夜の看板も名所の名前が並びますと、
はい、キャバレーがあったりね、なかなか華やかな
本当そんなとこあったんですな、ね、
一度行ってみたかったですけど ね、
ううまあその写真、それからその下は、はい、辰馬喜十郎亭さん、
はい、こちら今も残ってますけども、そうです、ね、周りの雰囲気がだいぶ変わりましたね、はい、
そうですね、
はい、あとは敷島劇場の写真も、
先ほどちょっとお話をしました、はい、敷島劇場、はい、西宮の市内にもいっぱい映画館から劇場がありましたもんね、そのうちの一枚ですな、
はい、そうです、
結構立派な建物ですね、
立派ですね、大きいですね、
あ、なかなかこういうのを、はい、拝見しますとこの当時のことを思い出しますでしょ
う、そうです、
なかなか同年代で今もずっとそばでいつも話できる人って少ないですけど、子供たちに話して聞かせたり、あるいはちょっと年代ちゃうけど、こういうことを知ってる人と話をしたりするととっても楽しいやろうなと思います、うん、一遍ぜひここへ来てね、昔の西宮を眺めたり、そしから、今酒の街と言われている街がその周りはどんなんやったんかということもこれで分かると思いますので、はい、いい企画の展覧会やっていただきましたので、ぜひ見に来ないといけませんな、
はい、よろしくお願いします。
この展覧会を通じて、住田さん考えてらっしゃること、思われること、
そうです
ね、どんなことでしょうね。
この辺りの町はですね、はい、先ほども言いましたけれども酒の町ということで、
はい、
酒蔵のことがどうしてもクローズアップされがちなんですけれども、はい、学校もたくさんありますし、病院もあり、劇場もあり、普段の暮らしがですね、はい、すごい豊かやったんやなっていうのをずっと感じながら写真を集めてました。
そうですね、こういう写真に行き合うととても嬉しいと思いますし、またこの次もね、なんかそういうテーマを自分で見つけていただいて、我々のために展覧会をしていただけたら嬉しいなと思います、
はい、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は住田さんにお話を聞きながら拝見してとても楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
東館8階の廊下に展示をされている西宮という町の展覧会、ぜひぜひご覧いただきますように、この番組歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。